はーい、どうも、皆さん、こんばんは。はい、というわけで、レイブンズナイト始めていきたいと思いますが、早速ですね、残念なお知らせがございます。はい。アリスさんがですね、ちょっとくま、登場がちょっと遅れるみたいでございます。というわけで、しばらくは、天使アリスということでですね。はい。半透明の状態で、いてもらいたいと思いますが、今日もですね、ちょっとアリスさんが、今連絡はあったのかな？遅れますっていう連絡はあったんですけど、まあ、何時頃到着予定かっていうのははっきりしません。はい。というわけで、そのアリスさんが、今日は登場が遅れるということでですね、しばらく前半は私一人で、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。早速ですね、まあ、ラジオ始まる前に広告たくさんいただきました。ありがとうございます。メッサーありがとうございます。はい。アリスさんが初っ端から昇天しているということでですね、昇天しているわけでもございません。昇天しているわけではございません。あれですよ。まだ魂が降臨してないだけです。はい。まだ魂が降臨してないだけですね。はい。というわけで早速ですね、広告、たくさんの広告ありがとうございました。当選坊主さんさん、あと、泉さん、当選坊主さんさん、桜蘭さん、通りすがりさんですね。広告ありがとうございます。これはね、自作自演もしとかないといけないですかね。確か広告ちゃんのですね、福引きが、今引けたはずなんですよね。福引きキャンペーン、やっほい。そう、今福引きを回しちゃおうぜ。さあ、抽選会場で、福引きを回してるわけでございますが、これこの演出ね、結構長かったりするんですよね。というわけで、福引きの結果、1000ポイントゲットしました。やっほー。というわけで、早速私も自分で自作自演しておきたいと思います。ニコニコ広告、ニコニコ広告で、よいしょ、チケットが利用可能、この1000ポイントチケットを利用してですね、ポイッと、さあ、トゥー。はい、というわけで、自作自演しておきました。ニコニコ広告ですね。これね、結構今現在、はい、ランク第2位でございます。なんかニコニコ、ね、ニコニコ動画での、広告ポイントがランク2になってますね。ありがとうございます。まあまあ、この放送ね、来ていただける方、本当ありがとうございます。まあコメントいただいてます。ワコツクマとか、しょっぱなから昇天してるとかですね。で、こちら、ちょっとどなたかわかりませんが、うちも E さんこうクリアしたで、過去カンコレのイベントでございます。おめでとうございます。はい、私もカンコレこうクリアしたんですが、どうやらですね、遊軍艦隊が来てから、結構ご利用せるようになったらしくてですね。まあまあ、今回ぐらいの難易度が正直ちょうどいいなって思ってたりはしてますけどね。はい。というわけで、クリアされた方おめでとうございます。私も、これね、今回のイベントも完全勝利できましたので、はい。今回のイベントも完全勝利できましたんで、まあ、とりあえず、ね。無事クリアできたりしてたんですけど。はい、というわけでですね、本日も始めていきましょう。レイブンズナイト、今日は、第、545回放送でございます。まあ、アリスさんがですね、ちょっとまだ来てないんですが、アリスさん何時ぐらい到着予定なのかな？ちょっと一応連絡してみましょうか。どれぐらいになりそうと。どれくらい、くらいに、なりそうですかと。はい、アリスさんにとりあえずどれくらいになりそうですかってちょっとメッセージ送ってみました。さあ、返事は来るでしょうかね。まあ返事来ない可能性もございますけど、一応大丈夫っぽい。まあ、登場したら登場した時にですね、やっていきたいと思います。はい、というわけで、アリスさんまだ来ないのでですね、もうこのままラジオを進めていきたいと思います。レイブンズナイト、今日は第、545回放送ですね。よろしくお願いします。さあ始めていきましょう。レイブンズナイト、レッツイグニッション。 さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時点オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろと達成できてない中途半端なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、というわけで始まりましたレイブンズナイト、今回は第545回放送ということでですね、アリツさんがまだ、まあ、普段は、二人でやっているんですけど、アリツさんがまだ来てませんのでですね、ゆっくりと、まあ、来るまでですね、だらだらとやっていきたいと思います。まあまあまあ、実際ですね、まだ始まってから、こんなに時間も経っておりません。ラジオ自体が始まってから時間経ってませんし、まあ、ゾロゾロと、聞いてくれる方も集まってくるのではないかと思っております。はい、レイブンズナイトはですね、一応大公開じゃオンライン、のネットラジオということにはなってるんですけど、最近ね、その垣根を越えていろいろできればいいかなって思ったりはしてます。まあ今年というかね、目標ではございますけどね、そのいろいろな垣根を越えたラジオ番組とかできればいいかなと思っておりますんで、よろしくお願いします。はい、まあそういうわけでですね、さすがに本日の早速、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちら、じゃん、今年中にやりたいことでございます。はい、本日のお題は今年中にやりたいこと、よいしょ、更新できてなかったですね。はい、本日のお題は今年中にやりたいことでございます。まあすでにですね、残り3ヶ月、はい、今年も残り3ヶ月、なんかついこの間令和になってとかですね、明けましておめでとうとかって言ってですね、で私の肩の手術とかいろいろあったんですけど、まあちょっとなんかね、ほんまについこの間のことよ、いろんなイベントがあったのがですね、もうついこの間のことのように、思い出されます。まあというわけでですね、先週は、初〇〇、そうですね、今年初の何々とかですね、初〇〇っていうのをお題としてやったんですが、まあ今回はですね、今年中にやりたいことということでですね、まあ行ってみたいと思います。まあ幸せになってから慌てないためにも、あと3ヶ月で何をしたいのか、今ここに目標を立てるということでですね、まあ実現できる可能性のあるものから難しそうなものまでぜひご投稿くださいということでございます。はい、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの本日のお題のコーナーに、コメントいただくか、投稿いただくか、それかですね、ニコニコ生放送、ニコ生の方でですね、コメントいただくのも OK でございます。またですね、大公開時代オンラインはリスボン港前ですね、リスボンの港前が放送ブース、リスボンの EOS サーバーリスボン港前が放送ブースとなっておりますので、ぜひぜひゲームをプレイされている方はそちらに足を運んでいただいてですね、そちらでも、まあ、レイブンズナイト用のチャットルームなんかも用意してますんでね、ぜひぜひそちらに参加いただいて、まあ、中の人との交流とかもしていただければと思いますので、ぜひぜひ足をお運びくださいます。はい、というわけでレイブンズナイト、今日はまあ何でしたっけ、今日は、今年中にやりたいことでお題を募集してます。今年中にやりたいことですね、まあ、そういえば先週の初何々ということでですね、私、大阪に住んでるんですが、そう、大阪に住んでも約20年近くになるんですけどね、お家の近くにあります銭湯です。はい、一度も行ったことなかったんですよね。それをちょっと昨日体験してきました。地元にすぐ近くにある銭湯ですね、体験してきました。まあまあ、あれですね、なんか昔ながらの大衆浴場っぽい感じでしたね。入り口が2つあって、その入り口をくぐると、まあ男湯と女湯ですね、入り口をくぐるとすぐにカウンターがあってですね、そのカウンターでお金を払ってまあ、銭湯に入るっていう、まあ、なんか、昔ながらのね、本当に昔ながらの、そう、銭湯というか、ね、大浴場というか、まあ、そんな感じの銭湯ですね、だったんですけど、うん、なんか結構ね、ものすごい昭和臭、ものすごい昭和臭ですね。 で、なんかよく最近の銭湯にあります、その温度調整ができる蛇口とかそういったのが普通にあると思うんですけど、まあ、そちらはですね特にそういうのもなく、なんとその蛇口が、熱いお湯が出るのと冷たいお湯が出るのが2個あってですね、それでその温度を調整するというか混ぜてあれするみたいな感じのね、ところでして、熱い方だけを押すとねものすごい熱いお湯が出てきて、あちーってなってですね、いやーまあ昔ながらのね、まあ一応なんか申し訳程度にシャワーをポン付けされてたりはしてたんですけど、はい、シャワーは一応取り付けられてたりはしたんですが、まあまあ中のねお風呂場自体は普通でした。普通にあったかいお湯と、あと水風呂と、まあ、電気風呂とかがちょろっとあった感じですね。奥にサウナがあってみたいなね、もうほんまごくごくありふれた大衆浴場って感じで思いました。いやー、ただね何でしたっけ、こうお客層って言ったらいいかな、お客さんとか結構こういかついあんちゃんが、いかついあんちゃんというか、いうかですね、いかついおっちゃんがね、結構いらっしゃいまして、ちょっと怖かったですね。大阪のいかついおっちゃんが、こう、何人かこう、ゾロゾロ、ね、ゾロゾロってことじゃないですかね。何人か入っててですね。まあ、ね、なかなかそういうところに行く機会は、私自身もなかったんですけど、まあまあまあ、若干ね、受付というか、ね、カウンターにいる、おっちゃんも結構ね、いかつい系のおっちゃんだったんで、ひえーって思い、昔ながらの大衆浴場ではございますけど、ちょっとひえーって思いました。まあまあまあ、何をされるってわけではないんですけどね。まあそんなわけでですね、先週、まあ初トライということで、昨日、そのね、近くにある銭湯に行ってきたりはしたんですけどね。はい、まあ、今日まあ気になることということでですね、最近ね話題になっていることを若干まあ紹介していく前にですね、アリスさんがね何時に来るか連絡まだ来てないです。はい、まあそんなね、私の初浴場という話ですね、それはまあとりあえず一旦置いときまして、レイブンズナイト始めていきましょう。お題の募集言ったね。お題の募集も言ったし、リセコンの港前で放送してるってことも言ったし。ま、まずは最初のコーナーに行きましょうかね。はい。なんか今日は、スケジュール通りに、結構その、アリスさんといるとオープニング前のその雑談トークでですね、かなり長い時間を過ごしてしまうことがございますけど、今日はなんとなくスケジュール通りにですね、行けそうな気がします。はい。というわけで、最初のコーナーに行きましょう。DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、まあ、先週起こった世間のニュース、世間を賑わせているニュース、ちょっとした話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければそういった情報を耳から入手することができるっていう感じのコーナーとなっております。あくびが出てきた、すごいあくびが出てきた。なんかね最近ものすごく眠いんです。まあ夜更かししてですね遊んでたりしてまして、ちょっと最近眠かったりはするんですけど、今日も一応ラジオを始める前にですね1時間ほど噛みまとってはいるんですよね。ですけどまあ今もちょっとね、睡眠不足がためにちょっと眠たい感じがしますけど、まあまあ気にしないでいきましょう。はい、というわけで、トピックスから紹介していきます。紹介していきましょう、9月17日サーバーアップデート情報、大公開時代オンラインのワールドニュースですね、サーバーアップデート情報、これ17日先週なんですけど、冒険の秋オータムセール2019ですね。はい、デルフィンショップに、まあ、過去にご好評いただいた一部のアイテムが 20% オフで登場するほか、特別なアイテムも登場だそうですね。 はい、課金アイテムが、20% オフでございます。お安くなってますので、課金アイテム買う方はぜひぜひ今のうちに、ご購入くださいということでございます。で、一応公開コインですね、有料分無料分、関わらず3000枚をご利用されると特典アイテム2を追加で配布ですね。はい。特典アイテムにはギフトロットですね。ギフトロットと、ギフトロットナンバーワンですね。このあたりがゲットできるそうです。はい。3000未満を利用した場合は特典アイテム1が1個プレゼントされまして、特典、3000枚利用した場合は特典アイテム2と、もう1がですね、各ゲットできるということでございます。はい。まあ、プレミアムレシピ、交換券とかですね、ちょっとその変わった衣装が生産できる、アイテムですね、とかがゲットできますので、ぜひぜひ、課金をするなら今がお得だぜということで、課金じゃないわ。課金アイテムを買うなら今がお得だぜって感じですね。まあ、そんなこんなでですね、一応オータムセールやっておりますんで、あとですね、長期プレイパスポートハーフが登場しました。はい、2020年の3月末までプレイできて特典アイテム盛りだくさんな、長期プレイパスポートハーフですね。はい、まあ、こちらはですね、90日間の、プレイチケット3回分が得られた上、公開コイン無料分が、1200枚ゲットできるそうですね。はい。まあ、これそうですね、その一応お値段が1万と206円なので、お得なのかな、211日間プレイできるっていうのは。はい。まあ、長期プレイパスポートですね。一応アイテムとしましては、ピッケルハウベの頭装備ですね。あと、装甲職人の三連具だとか、名称の特殊仕立て道具、攻撃技能上級共同書、エンジンの守りなんかゲットできるそうです。1ヶ月分だけお得らしいですね。1ヶ月分だけお得みたいでございます。まあまあ、1ヶ月分プラス、1200円分のその課金アイテムですね。課金、公開コインがゲットできますんで、まあ、それ考えたら、まあ、1ヶ月2000円ぐらいはお得なのかな？ 2000 円分ぐらいなのはお得かもしれません。はい、まあ、でも、ハーフ買ったら、なんか、まあ、コメントでいただいてますけど、ハーフ買ったら、来年来るであろう年パスが買えなくなるから微妙という、コメントいただいてますね。まあそうですね、年間パスポートをね、買われる方にとっちゃ、タイミングが微妙に悪いのかもしれませんね。はい、あとですね、一応バトルキャンペーンですね、そちらが現在開催中なのかな。バトルキャンペーンが、9月の24日18時から10月の1日まで、開催予定でございます。こちらはですね、一応ネーデルランド VS フランスということになってます。まあ、一応どちらの陣営でも参加できるみたいですので、バトルキャンペーンですね、9月の24日から10月の1日まで、開催してますのでね。はい。で、まあ、コメントでその課金期間が120日以下じゃないと年パス買えない。そうですね。そうなんですよね。その年間パスポートを買おうと思ったら、残ってる期限がですね、ちゃんと消化されてないとちょっと年パス買えなかったりしますので、まあまあ、ほんまにタイミングよく買わないとお得感がね、少なかったりしますんで、はい。年間パスポートですね。まあ、大公開試合オンラインを、ね、プレイされる方は、候補にあげてください。で、まあ、バトルキャンペーンも行われてます。大回戦のスケジュールとかは現在、大回戦の予定はございません。はい。でですね、まあ、最近の 大公開に全く関係ないニュースとかを紹介していきたいと思います。これはアリスさんが来てから喋った方がいいかな。まあ、最近気になったニュースですね。アリスさん来ました、アリスさん来ました。はい、ちょっとお呼びしたいと思います。よっ、はい、了解です。どれで呼べばいいかな、呼べばいいすかと、アリスさんが、受肉するということでですね、そろそろディスコードはちょっと反応がなさそうですね。はい、来ました、アリスさんをお呼びしたいと思います。ディスコードで来ました。はい、現在呼び出し中、ペコポンペコポン。こんばんは、つながったかな、
もしも、
はい、こんばんは。
こんばんはです。
アリスさんがつい受肉しましたんで、
ちょっと待って、受肉って何？
ほらほら、半透明の状態から、その、天使アリスから、ね、ノーマルアリスにこう、受肉したということでですね。
受肉ってなんか嫌だな。
魂が降臨したわけでございますよ。はい、というわけでアリスさん、いらっしゃいました。いらっしゃいました。というわけでアリスさん、今ね、DOL ヘッドラインで、ちょっと、最近の話題をこう紹介していこうとしているところなんですが、
うん、
はい、何でしたっけ、ちょっと前というか、まさに9月の25日なんですが、
うん、
はい、某声優の、井上キクスコさんがですね、17歳の誕生日を、お誕生日を迎えました。
そうでした。9月の
25じゃなかったですかね、確か。
25
じゃなかった。ツイッターかなんかで。はい、
今日か。
そうですね。井上キクスコさんが、17歳の、誕生日を迎えました。
うわー、17歳おめでとうございます。
おめでとうございます。そうなんですよね。井上菊子さん17歳ですけど、娘さんが21歳なんですよね。
ほのかちゃん、
はい、
ほのかちゃん、お母さん超えちゃダメ。
まあ、本人のそのツイートで、その時空の狭間でこれからも笑顔で頑張りますとね。
時空の狭間で、
まあ、17歳おめでとうございますということでですね、まあ、無限ループって怖いですね。はい、というわけで、いらっしゃいました、は
い、
アリスさん、
yes.
自己紹介しておきましょう。
yes. 今いろいろと大変なアリステラフィフです。
何が大変なんですか？
まあ、話せないけど仕事場のこととか。
なるほどね。
うん。で、あと、自分のこと。
自分のこと。まあ、アリスさんの、中の人はいないですけど、中の人のこと
ですね。で、中の人いないけど、中の人の部屋のこと。
ああ、なるほどね。
それから、いないけど、中の人の、お母さんのボケボケなところ。
ああ、なるほどね。
で、いろいろあるんだけど、
はい、
今日はアリス、朝から、検査に行ってきました。
お、何の検査ですか？
肝臓の方の MRI と CT を取り、
肝臓ですか？お酒飲まないですよね。
前も一回受けたんですけど、
ははははは、
血液検査の結果が前よりも数年前よりも悪くなってるから、ちょっと検査しようって言われて、
はいはいはい、
で今日の朝の、6時に 薬を飲んで、
はい、
まあ、2時間前までしかちょっと飲み食いとか飲んじゃダメって言われたので、
あ、そうですね、
うん、で、まあ、2時間前ということで、まあ、6時に薬を飲んで、
はい、
それで、まあ、行ったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、まあ、昔、その、一回受けた時には、ちょっとなんか、ほんのり甘い水を、一定量飲んで、
はい。
そして、MRI に行こうだったんですよ。
ああ、まあ、バリウムじゃないですけど、なんか。
そうそうそうそう。磁気をね、体の中に流して、
はいはいはい。
で、まあ、磁石の原理ですよね。
そうですね、MRI は。
うん。そうそうそう。で、まあ、磁気で、こう、画像を鮮明にするわけなんです。けど、
はい、
でバリウムみたいに特殊じゃなくって普通のお水に、お水なんです、なんかほんのりなんか、え、ちょっと甘いかなみたいな味がついて、ちょっと飲みやすくして、あと飲みやすくするために冷やしてるんですよ、
はい、
だけどもう今日なんか喉がごくごくっていけなくて、
あ、なるほどね、
一口ずつ一口ずつ飲んで、すみません、飲みきれないんですけどって言ったら、
はい、
全部じゃなくていいですよって言って、この100って書いてあるメモリまで、多いよって思って、すみません、なんかもうちょっと甘くできませんか、すみません、それできないんですよって言われて、うわ、飲みに行くって飲んだんですよ。
はい。
で、あんまりアリスが遅いんで、見に来てくれて。
はい。
それで、どこまで飲めましたかすいません、あともうちょっとで100なんて、あ、じゃあこれまででいいですよって言ってくれて、それで MRI の部屋に入ったら、
はい、
あ、もちろんほら着替えてね、着替えてから飲んでたんですけど、
はいはいはい、
入ったら部屋が寒いんですよ。
ああ、なるほど。
うわ、寒って思って、
はい、
ああ、この機械がすっごい熱持っちゃうんでね、この部屋はこのぐらいの温度なんで冬でもねって言われて、
まあしておかないとね、
調べるの寒いってそれでまあね、ガチャガチャブーブービービーって音を聞きながら、
ね、
耳からこうヘッドホンで音声ね、綺麗な音が流れつつも、もうそれ以上の音でガンガンピーピーみたいのが鳴るわけですよ。
はいはいはいはい。
で、時々呼吸のね、指示が入りますのでって言われてたけど、はい、じゃあ指示が入りまーすって先生の声の後に、
はい、
息を吸ってくださいって言って、息を吐いてください。息を止めてくださいって言われるんですよね。
はいはいはいはい。
で、で止めて、まあ10秒ぐらい。
はい。
呼吸を楽にしてくださいって、またしばらくすると、指示が入りますって言われて、
はいはいはい、
また同じこと繰り返すんですよね。
はい。
で、まあそういう入らなくても、どんどん機械音で繰り返されるときもあるんだけど、
うん。
で、息を吐くときって、吐いて止めるときって、
はい。
お腹をへこませるべきなのか、
はいはいはい、
肺をへこませるべきなのか、でも肝臓だからお腹だよねって思って、
いわゆる腹式か肺式かやつですね。
そう、でも多分片腕を上げさせるってことは腹式にするためだと思ったんですよ。
ああ、なるほど。
無理やりにでも腹式？
はい。
でも肩を上げてもね、肺で呼吸できるよね。
あ、まあまあ、
どうしたらいいんだろうって。でもなんかこの間テレビで一番素晴らしい、
はい、
神の呼吸じゃないけど、
はいはいはい、
やった時にはまず腹式呼吸でお腹をはーって膨らまします、息吸います、
吐きます、
お腹をへこませずに息を吐きます、
は
い、そうするとなんか体のこうなんだろう、ちょっと肺を下に潰すような感じにこうなるんですよ、ね、
はいはいはいはいはいはいはい、
でその腹式やけどお腹をへこませない腹式呼吸っていうのを、
ほうほうほう、
テレビでやってたのを思い出して、
はい、
え、その呼吸をするべきなの、いや、やっぱりへこますべきなの、すっごい悩んだけど、
その MRI のその筒の中で悩まないでくださいよ。
そうだね、だからちゃんと考え直してへこませたんですよ、
はい、
うん、で、うんとへこませて、
はい、
まあ、さっとって、そしたらでは、しばらく、ちょっと、そのままで行ってくださいって言われて、
はいはいはい。
あとは、ガッガッガッガッガッって機械が取るんですよ、ね。
はい。
だけど、で息をしたとに機械が、ん？って一回止まって、
はい。
でも、ガッガッガッガッガッガッガッって音が鳴るんですよ。
はいはい、はい。
え？何これ？もしかして私の呼吸に反応してるの？
いやいや、そんなことはないでしょ。
それで、息を、って吸うために、ピタッ って一回止まるんですよ。
ほうほうほうほう。
なのでこれ確実だと思って、駅止めてた方がいいのかな、止めてたんですよ。
はい。
で20秒くらい止めたら、ずーっとカカカカカカって止まずにやってて、おーなんか知んないけど、きっとこのまま輪切りで撮ってるんだ撮ってるんだって思ってたら、
はい、
先生が止めてるのを私バレたのか、
はい、
あの息してても大丈夫ですって言われてバレたって思って、やっぱりこれ呼吸に反応してるんだって思って
まあでもあれですよね、
はい、で呼吸して、
はい、
でまたあの終わったので、じゃあちょっと着替えて、
はい、
あのって言ったんだけど、着替えたって言って、田中さんあのねって言って、まだあの CT 残ってた、ごめんなさいって言われて、
はははは。
で CT の部屋に行って、こっちはあの MRI よりもあのそんなにあの息とかあのしなくこうとね、あの無理にやってないんで、あんまりそんな苦しい思いはしませんよ言われたやったけど、
はいはいはい、
寒ってなって、
おーまた寒かったんですね
そうで、 MRI の時も CT の時も一生懸命あの布団のようにいっぱいかけてくれて
でもあれですね、私もその何でしたっけ、手術する前に肩の MRI 取ったんですけど、うん、私の場合はそのあれですね、その 動かないようにもうガチガチに固定されてですね、
うん、
その肩の下になんか、より感度を良くするためのなんかマットじゃないですけど、なんか挟み込んでですね。
うんうんうんうんうん。
で、まあ、ヘッドホンつけられて、その、何でしたっけ、うん、なんかクラシック的な音楽が流されて。
そうそうそう。でもそのクラシックの音をクラッシュするぐらいの大きなビービーとか、
ガーガー言うじゃないですか。
ね、うんうんうん。
で、俺爆睡してましたからね、その環境で。
ちょっと待って、あそっか、息とか関係ないもん、ね、
そうそうそう、肩やから動いたらあかんだけの話なんで
僕はお腹だけこう固定されて、
はいはいはい、
うん、で上になんか板乗せられて、
はい、
うん、寒って思いながら受けた
まあでもあのものすごい音の環境下でもこのね、寝ようと思ったら眠れるね、
うん、僕も眠れるんだけど、
はい、
寒かったのと、
はいはいはい、
そうだ、先生の指示が入るって思ってさあ耳を澄ませてみたいな、
はい、というわけであのニコ生の方でコメントも来てますね、何回目の17歳だろうっていうコメントと、あとこんばんはっていうことでですね、こんばんは、ありがとうございます、
こんばんはです、
こんばんはです、
アリスのいない中の人も永遠の17歳境に入ってるからずっと17歳だよ、
アリスさん17歳ですね、
そうです、
まあでもその何でしたっけ、その某キクコさんの17歳なんですが、
うん、
なんかあの何でしたっけ、私がキッコさんを知るきっかけになった時、すでに芸歴が17年だったような気がするんだけど、みたいな感じのね、コメントがあったりとか、はい、娘に年齢超えられちゃったママさんとかってですね。はい。でですね、最近ね、ちょっともう一個気になるニュースがございまして、
うん、
はい。若者の PC 離れ。
スマホだからね。
そう、若者のパソコン離れなんですが、
うんうん、
私とかデスクトップパソコン持ってるじゃないですか。
うん。
マリさんもデスクトップパソコン持ってるじゃないですか。
うん。
今はその20代の方のデスクトップ PC の利用率って、
うん。
何パーセントぐらいだと思います？
10% ぐらい。
あ、さすがにそこまでは少なくない。
本当したら 30%。
いや、それは多すぎっすね。
25%。
もっと下ですね。
20%。
もっと下です。
なんで 10% と 20% の間？
17% ぐらいでございます。まあ、ね、テレビ離れ、今までは若者のテレビ離れとかって言われてますけど、今回はもうパソコン離れということでですね。
うん。
そう、その20代の方はですね、デスクトップパソコン約 17% の方しか持ってないんですよね。うん、 まあでもその一時期はもっとね、持ってる人多かったと思うんですけど、今はもう本当ね、20代の方、まあ10人いたら2人しかデスクトップパソコン持ってないっていう、そんな状況らしいです。ま
あ、
スマートフォンに関しましては、83% の方が持ってるんですよね。
うんうん。
で、ノートパソコン、まあ、デスクトップが 17% ですけど、ノートパソコンを持ってる方っていうのは、20代は 43%。
うん。
まあ、60代以上の方は 64% ぐらいで結構持ってたりするんですけど、
うん。
まあ、何しかそのパソコンを持ってる人ね、が減ってるっていうんですが、うん、まあ、今ね、逆に考えたらそのスマホあったらさ、
うん。
パソコンいらないって人もまあいるじゃないですか。まあやること次第だと思うんですけどね。
うんうんうん。
まあこんなその、動画配信とかやろうと思ったらパソコンないと、まあそれパソコンだってもできちゃうんかな、今は。
うん。
あとはその、そうですね、コメントいただいてますけど、逆に考えて携帯買ったらパソコン買う金がないとかですね、通信まで繋ぐ金がないとかっていうことなんですが、うん、まあそうなんですよね、最近の携帯電話めちゃめちゃ高いですからね。
うん。
それこそその携帯電話買ったらね、ノートパソコン買えるぐらいの金額になるじゃないですか。
うん。
10万近く下手すりゃいくじゃないですか。
うん。
だそれ考えたらまあ確かにね、そうなのかもしれませんけど、だから最近ね、何でしたっけ、その新卒の方とかがパソコン使えなく、うん、会社に入ったけどパソコン使えないって人とかね、
あ
ー、そんなんがちょくちょくあるみたいですね、うん、そのだから
なんか大変だね、やっぱ
一昔前はさ、
うん、
そのパソコン、一昔というか結構前はそのパソコン使えること自体が、うん、スキルになってたじゃないですか。
うん。
で、それよりまた時代が進むと、今度はそのパソコン使えるってだけだったら、それがスキルにならなくなってたんですよ。
うん。うんうん。
みんなが使えるからね。
うん。
で、最近は逆にパソコン使えることがまたスキルになり出してるんですよね。
また脚光を浴びてきて。
そうそうそう、パソコン使えますって。お
お。
どんなパソコンを持ってるんですか、デスクトップパソコン自作してますって言ったら、おーってなるんでしょうね。はい。やっぱそうなんですよね、その、そう、だから自作パソコン自体もね、最近は、なかなかね、目にする機会がなくなってきたりする感じではございますけどね。
うん。
で、まあ、何でしたっけ、タブレット持ってる方っていうのが、うん、その若者世代だと 17% っていうことで、まあ、そのデスクトップパソコン持ってる人、そのタブレット持ってる人っていうのが同じぐらいの比率みたいですね。
うんうん。
ですです。まあ、そのデスクトップパソコンって、まあ、ある意味タワーパソコンってロマンじゃないですか。
うん。マロンだぜ。
で、まあ、利用目的、まあ、パソコンのその利用目的ですね。何に使ってるか、スマホを何に使ってるかっていうのを聞いてみたんですが、
うん。
まあ、利用目的のナンバーワンはですね、ウェブサイト、ニュース、ブログ欄の閲覧。
うん。
で、まあ、パソコンは第2位はネットショッピングらしいです。で、3位が動画映像コンテンツ音楽の視聴らしいんですが、
うん、
スマートフォンを使ってる人は、まあ、1位はウェブサイトニュースブログなのですが、これは変わらないんですけど、
うん、
第2位はメールやコミュニケーションアプリの利用らしいです、
うん、
で3位はネットショッピングっていうことなんですが、
うん、
まあ、やっぱその動画映像コンテンツの視聴とかっていうのはやっぱ大画面な分、まあ、コンテンツの視聴にはパソコン利用されてる
のでは
なって感じですけどね、
うん
うん、で、まあ、パソコンを使わない理由なんですが、
うん、
ダントツでその必要性がないからと、あとスマホがあるからっていう方が多いそうです。
スマホがあるからっていうのは本当にそうだと思う、
うん、
なんかいろんなことできちゃうから。
はい。
うん。
いや、まあ、あの使う理由としてしましては、その、うん、一番は画面モニターが大きい、まあ、閲覧や作業がしやすいとかですね、
うん、
で第2位はキーボードとかの文字が打ちやすい、キーボードだから文字が打ちやすいっていう、あの、うん、ハード面の特徴が、まあ、あの賛同を集めたらしいんですが、
うん、
まあ、使わない理由では必要性がないからとか、スマートフォン、タブレットを使ってるからがダントツだったんですよね、
うん、
まあ、特にその女性の方なんかはもうスマホがあればパソコンはいらないっていう意見が非常に多いですね。
なるほど。
まあ、でも調べ物をしたりするときにとかね、そういったのはやっぱり私はパソコンの方がいいかなとかって思ったりしてるんですよ、ね、
でもパソコンがいいけどなんとかしなくちゃ。
そう、そのね、あの、いろいろと物を貯めておくっていうのがね、やっぱスマホって難しいんですよ。
うん。
例えばその映像コンテンツをね、その見ることはできますけど、
うん、
まあ、今はその、何でしたっけ、やっちゃダメなものはもうダウンロード違法かやっちゃダメですけど、その、うん、画像とかね、そういったものをその、簡単に保存しておけるっていうのはね、あの、昔からこう収集癖がある人間にとっちゃ、そのパソコン、あの、タブレットだとやっぱり結構辛かったりしますけどね。
うん。
そう、だから私入院してる間はですね、パソコンが使えなくて、あの、スマートフォンとタブレットでこう、過ごしてたんですけど、まあ、いわゆるほら、あの、画像とか、いいなって思う画像とか見つけるじゃないですか。
うん。
画像収集してたりとかね、その、某ピクシブとかそういうところでこう、画像を集めたりし、見てたりしてた時とかに、
うん、
あ、これダウンロードしときないなって思った時に、そのタブレットだとおあおってなるんですよ。
え、
ダウンロードするけど、そのだから何でしたっけ、私そのいわゆる画像投稿サイトとかって、
うん、
いいなって思った画像なんかはその言ったら何でしたっけ、作者さんごとにこうフォルダ分けしてるんですよ、律儀にね。
ほう、
そういったのがあのスマートフォンじゃタブレットだとすごいやりにくいんですよ。
うんうん。
ダウンロードすることはできるんですけど、全部一個のそのピクチャーフォルダに全部掘り込まれたりするじゃないですか。
そうですね。
だからそういうその仕分けとかそういったのがね。
僕も一番面倒だなって思ってるのがメール。
はい。
あのパソコンで。
はい。
受信ほらあのしたいけど、とりあえずあの長期使えない状態にあったので、うん、あの iPhone の方で結構受信はしてたんですよ。
ほうほうほうほう。
だけどダイレクトメールとかが大量にあって、
あー、なるほどね。
ね、もう一瞬にしてあの未読2000通とか3000通とか書いてあるけど、うん、どうしようっていう状態で、じゃあちょっといらないものを消そうって思うんですよ。で、うん、消すときにですね、
はい、
あのキーワードでとりあえずこのあの件名のやつを全部出してって一覧表示させて、
はい、
それを一括で選択することができないんですよ。
ああ、なんか一個ずつポンポンポンポンポンポンって選択して削除っていうのはできますけどね、私のスマ
ホ。そう、だけどそれをさ、ね、
パソコンだったらそのマウスでこうね、ギューって選択して、
ギュー、マウスじゃないよ。
シフトをしながら、ダーってやったりとか。
できるでしょ？で、パンって捨てられるでしょ？
はい。
あれができないのは、もう、辛くて。
ちょっと辛いですよね。
キューキューってなってる。
はい。あの、コメントで、あの、個人的に危惧するのは、スマホが普及するとしたら、電子手帳。まあ、電子辞書ですね。それが減るようになると思ったが、まだ出てるよね。そうなんですよね。未だにその、カシオの X ワードとか、そんなバンバン出てますからね。
うん、
あれってね、どういうところに需要があると思います？
ん？
その電子辞書とか電子辞書あるじゃないですか。
うん。
あれってね、いわゆる、おもちゃとして使いにくいんですよ。
うん。
まあ、それこそほら、スマホとかタブレットとかあれば電子辞書の代わりなんかいくらでもできるじゃないですか。
うん。
でもね、そのスマホとかタブレットをこう受験生には渡せないんですよ。
お、
受験生に電子辞書をプレゼントするっていうね。
うんうん。
のがある。そういうところで需要があるんではないかな。だから結局、電子辞書とかって、一番買ってる人ってその受験生に だと思うんですよ。そうは思いません？
うん。
ですんでね、その未だに電子辞書が出続けてるのは、まあその受験生需要で辞書が売れ続けてるって俺は個人的に思ってますけど、実際はどうなんでしょうかね。気になるところでございます。はい、でですね、まあ、私が一人の時にも話したんですけど、お家の近くの銭湯行ってきましたよ。
え？
お家の近くの大衆浴場、銭湯、先週行ってて。
どうでしたか？
いやー、もう昔ながらの昭和の雰囲気丸出しの大衆浴場でした。
ほう。
こう、扉が二つあって、入ったら真ん中にこうね、カウンターがあって。
うん。
その入り口のすぐところにカウンターがあって、んでそこにいかついおっちゃんがおるんですよ。
ああ。
はい、440円ね、みたいな感じでね。いやー、まあまあまあ、普通に、あったかいお湯があって、水風呂があって、みたいな感じでですね。
うん。水風呂ってあるんだ。
水風呂もありました、はい。冷たかったです。入らなかったです。冷たかったんで。
あれでしょ、と熱いとこ入って、
はい、
で、体がもう湯だっちゃったって時に水風呂入ってヒヤーってするんでしょ。
で、心臓麻痺してしまうんですよね。
やだ、怖いよ。
まあ一応銭湯440円でしたかね、確か。
うん。今、まあ、銭湯ってそのくらいなんだ。
いや、何でしたっけ、私が香川で入ってるところは600円ぐらいですよ。
600円。
はい。まあ、その代わり何だっけ、泡風呂とか、露天風呂とか、なんか、いろいろと結構広くて。
ちょっとした温泉、施設です、
ね。そう、温泉施設みたいな感じのね。
のが普通の銭湯じゃなくて。
銭湯じゃなくて、はい。実家で行くところはそういう温泉施設ですわ。
うん、うん。
まあ、今日、昨日行ったところは普通の銭湯でございまして。
うん。
まあ、でも何よりもあれだったのが、そのシャワーとかがすごい近代的になってなくてですね。
うん。
お湯と水が出る蛇口が2つあるんです。
うん。
普通ほら今最近のやつとかだったらほら温度調整機能がついてたりとかさ、ボンって押したらシャワーがシャーでできたりするじゃないですか。そうじゃなくて、その洗面器でこうね、その水とお湯をこう微調整して、暑さを調整しないといけないっていうね。そんな感じの昔ながらの、本当に、昔ながらの銭湯がそのまま残ってた感じでした。
おお。
で、まあ、入浴に来てたおっちゃんたちが結構その、いかつい人ばっかでして
、うん。
ちょっと怖かったっていうのはありましたけどね。はい、そういえばその、何でしたっけ、先ほどの電子辞書の件なんですね。まあ、携帯で遊ぶなら電子辞書で調べろっていう受験生需要にはなるほどと思ってくれた方がいらっしゃるみたいです。受験生需要ですね。でですね、全く関係ない話なんですが、
うん、
最近ですね、その久しぶりに某ガンダムオンラインをね再開しました。ガンダムオンライン再開しまして、
いまだにガンダムっていじめられちゃうん。
いや、今何なんでしょうね。今は何なんでしょう。
え、何なんでしょうって。
ついこの間まではユニシナオンラインでしたけど。
ああ、そっか。
その次はその、ハイニューナイチンゲールオンラインでしたけど。で、まあ、ガンダムオンラインをその、ね、こっそり配信してたんですが、まあ、最近ね、なんでそんな、こう、最近、やり始めたかって言ったら、
うん。
戦える支援機っていうのが実装されたんです。
うん。
で、あ、俺の理想だなと思って、
うん。
ちょっとやり始めてみたんですが、
うん。
うん。まあ、なんでしょう。相変わらず、環境機械以外には人権あまりねえなっていう感想でございました。 まあね、バランス調整難しいと思いますよ、本当。ああいうゲームはね。
うん、うん、うん。
まあその新しいキャラとか機体とかをその実装するにあたって、やっぱそのガチャで、まあそれが収益につながりますから、
うん、
まあ今までよりその優秀なものを実装しない限りはやっぱり売れないんですよね。
うん。
だからどんどんその強い機体が出てくるんですが、まあそれがその著しくバランスを損なってた場合、普通はまあ弱体化するじゃないですか。あまりにも強すぎたらね。
うんうんうん、
一強なものがあったら弱体化するんですが、ただ、やっぱりその、課金して、そのガチャを回してゲットしたものなので、それを弱体化したら文句が出てくるわけですよ。
うんうんうん、
不満が出てくるわけですよ。で、でもその、でもそれをほったらかしにしてたらダメだから、じゃあどうすんねんってなったら、
うん、
周りを底上げするんですよ。その、ね、だっけ、優秀な、まあ、実装されたものは、あの、弱体化させずに、周りを強化してやるっていう。
うんうんうん。復活ですね。
そう、そう、相対的に、まあ、そいつを弱体化する感じで、周りを、ね、周りを、全体をこう、底上げしてやることによって、
うん。
バランスを取るっていうやり方をずっと今まで続けてきてたんですよね。
うん。
でも、その底上げから、その今まであぶれてたことが、あぶれてたことがずっとあったんです。
おう。
だから全てを底上げするけど、その底上げをね、忘れられてる悲しい期待が結構いっぱいあったりしてですね。
うん。
だからその、まさに、支援機みたいなのはまさにそこの、何でしたっけ、全体的な底上げのナビからこう放置されてた、カテゴリーだったんですけど、やっとこさこうね、なんかテコ入れされたらしくて、
うん、
まあやっては見てるんですけど、うん、
うん、
まあどうなんでしょう。そこそこ、うん、あ、まあでもまあ、うん、どうなんでしょうかね、あのゲーム。
なんかすごい迷ったような。
感想が難しい。
なるほど。
はい。ガンドゥムオンラインね。まあ、何でしたっけ。特にその、まあ、その人のね、その成績によってこう階級みたいなのがあるんですが、
うん、
上位階級とかになりますとね、いわゆる趣味な機体、
うん、
その自分の好きな機体を使ってたら、それだけでこうね、晒されるらしいですよ。ね、
どういうことなんだ。
何でしたっけ、私のお友達の方にですね、その、すごく、うまくてですね、
うん、
その階級もその、いわゆる最上位のその大将の方がいらっしゃるんですよ。
うん。
まあでもその方は結構その、何だっけ、いわゆる強い機体を使うんじゃなくて、結構趣味のね、趣味デッキみたいなのを使ってるんですよ。
うん。
だ趣味デッキを使って遊んでたら、その、ガチ勢の方にですね、
うん。
その、生放送とかでこう、晒されまくるっていうね。
おう。
はい。いやー、怖い世界ですよ、ほんと。まあ私なんかもずーっと、参戦してなかったから、階級なんかどん底の方に下がっちゃってましたから、うん、まあその下の方の階級はもうエンジョイ勢ばっかりなんで大丈夫なんですけど、
うん。
ガチ勢のところに入るとね。
うん。
そう、さらされちゃうのでね。
なんだかなぁ。なんだかな
ぁ。ガチの、ね。ガチでやらないと、手抜きというかね。
うん。
だ本当、何でしたっけ、うん。あのゲームね、そのガンダムファンには嬉しい、もう、かなりのね、
うん、
何百機近く、150機とか、ものすごい数のね、モビルスーツが実装されてはいるんですけど、
うん、
そう、その上位戦場では人権のあるモビルスーツはほとんどないっていう、一部しか人権がないみたいなね。 まあなかなかねそのゲームバランス難しいと思いますよ。インフレがねどうしてもその何でしたっけ、今までのより優れたものをこう実装し続けないとね、
うん、
どうしても、まあ、それが収益につながる場合はねそうなってくるんでね、まあまあまあまあ対人ゲーなんでねなかなかそのバランス取りとか難しいところでございますけどね。まあ、あとはそのゲームセンターのガンダムなんかもね、あの最近だとガンダム動物園って言われてたりするみたいですから。ね、まあまあまあ。まあでも一応ね、その私最近ちょろっとプレイはしてたりはしてますけどね。
うん。
あとはそのあれですね、そのアリスさんと時間があったらね、なんかしらのねプレイをしたい。
やりたいんだよいろいろ。
ガンドゥムはね一緒にすることはないと思いますけど。
ガンドゥムはしないと思うけど
、うん、ね一緒にプレイできるようなゲームがあれば。そういえばねアリスさん、
うん、
あれやってみたいね。ミリオンダウト、この前言ってたじゃないですか。この前というか結構前に言ってたじゃないですか。ミリオンダウト、
あれか、
そう大富豪とこうダウトが一緒になってる
って。ちょっと忘れてしまったか、あれだ、はい、
ミリオンダウトです。大富豪とダウトが一緒になってるね。
うんうん、
あのミリオンダウト大会みたいなのもやってみたいです。
ミリオンダウト大会、僕は人狼をみんなでやってみたい。
あー、でも人狼ってなかなかね、その、何でしたっけ、ゲームマスターさんとか用意しないといけないじゃないですか。
おう。
ね。
うん。
だから人狼、ね、そのゲーム、大公開じゃオンライン内でもやったことあるんですけどね。結構ね、そのルールを把握する、うんうん、ルール自体がちょっと複雑だったりする。一番簡単な、ベーシックなルールでやればいいんですけど、
うん。
役職を増やせば増やそうと結構複雑になって。
そうだね。うん。
GM さんの負荷がね、ものすごいこうね。
人狼っていうあの漫画があるんですけど。
はい。
まあ、女子高校生がね。
はいはいはい。
なんか、こう気づいたら、
はい。
同じ高校の子たちで、
はい。
こう椅子に座ってて、
はい。
そこで生人狼ゲームをやらされるっていう。
ほうほうほう。
うん、で、その、狼が勝つか人間が勝つかの勝敗が決するまで、
はい、
人が一人ずつ本当に死んでいくっていう漫画？
デスゲーム系ですね。
そうそうそうそう。で、そのシリーズが、
はい、
最初は人間側で何も知らずに参加したんだけど、
はいはいはい、
次にはビーストサイドって言って、人狼側で参加？
はははは。
で、3回目は、キツネっていうその役職で参加？
はあ、はあははあ、は。
なんかすごいなーって。
でもね、その人狼ね、結構、うん、私もそのね、大公開内とか内外でこうやったことあるんですけど、
うん、
人狼だろうが人狼じゃなかろうが。ネタでぶっ殺されることよくあります、私。
ネタでか、あ、そっか、なるほどね。
そうそうそう、キャラでこうね。
ギャグ担当なんだね。
ギャグ担当のようにこうね。やられることがあったりしますから。
うん。
まあ、その辺で、その、空気読んでやってくれればいいんですけど、まあ、それはそれでね、それはそれですごい美味しいんですよ、そのギャグ担当でぶっ殺される的なやつは。
うん。
ね。でもそのデスゲームになると結構ね、真っ先にやられそうな気がします、私は。はい。はい、というわけで、DOA のヘッドラインでございました。 レイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー四人坊、H なバーチャル YouTuber、HR です。
何をすればいいんだ。アリスも、いつかは永遠の17歳のアリスセラフィムです。
アリスさんは13歳じゃなかったですか
?12 歳です。
12ですよね。
イエス。
アリスさん12歳ですよね。
アリスさん永遠の12歳、
ね。12歳ですよね。
あ、ダメだ。永遠の12歳だと17歳になれないじゃん。
え、ほんだら、
まあ、いいか。
アリス括弧12にしときましょうか。はい。ね。
いや、アリス永遠の12歳。
永遠の12歳。
イエス。
そういえばその、何でしたっけ、某さ、某リストルバスターズのネタで、この、カッコ12、カッコ閉じって書くとさ、
うん。
それを素早く書くと、こう、ロリンに見えるっていうのをやってませんでした。
あったね。あったね。うんうん。
はい。カッコロリみたいな。21歳やね。じゃあ、カッコ21カッコ閉じて、素早く書くとこうカッコロリに見えるっていう。
21歳だよね。
21ですね。はい。
うんうん。カッコロリ。
そんなネタありましたね。
うん。
まあ、リトルバスターズ懐かしいですけど、なんか何でしたっけ、キーさんがなんか新作出してたみたいですね。
なんだろう、気になる。
俺も知らないです。
おー。
はい、任天堂スイッチ版が出たそうですよ。
ん？
あ、2019年春発売ということで、あ、これですね。サマーパケッツっていうのが。
サマーパケッツ。
です。
あんまりあれだね、話題になってないね。
話題になってないのかな。
うん。
サマーパケッツっていうのが、出たそうですけど、うん、話題になってないですね。なんでだろうね。
おう。
はい。あ、ニンテンドースイッチだけですね。出てるのが。
うん。
一応、ジャンルとしましては、恋愛アドベンチャーゲームらしいです。いや、これもう出てんのか出てないのか延期とか、あ、出てますね。
出てるのか。
サマーポケッツじゃないです。サマーポケッツですね。失礼しました。
サマーポケッツ。
はい。あ、でもこれあれですわ。2018年の6月29日に発売されてるみたいです。パソコン版で。はい、カッコ21から、なんかわけのわからない話に、飛んでいったみたいでございますが、そういえばその、さっきの人狼感じなんですけど、まずはビールみたいなノリで、まずは HR さんを吊るすっていうね、はい。まあね、そういうそのネタ枠っていうのは非常に面白くもありますがね。うん、とりあえず、まずこいつ吊るしとこうぜ、みたいな感じのノリで。ね。じゃあ、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題は、今年中にやりたいことでございます。まあ、今年も残すところあと3ヶ月になっちゃいました。まあ、先週は初〇〇ということでお題をやりましたが、今回はこんなお題ということで、今年中にやりたいことです。まあ、師走になってから慌てないためにも、あと3ヶ月で何をしたいのか。今、ここに目標を立てる。まあ、現実できる可能性があるものから難しそうなものまでぜひご投稿ください。ということなんですが、アリスさん何か、まずは。
断捨離。
断捨離ですか。
断捨離。 銀シャリ。
断シャリですか。断シャリって
今度こそ
どういう意味？
アリスはやるよ。
断シャリってどういう意味なんでしょう。
断シャリっていうのは、
はい、
ね、まず断、
断、
あの断るって書きますね。
うん、
それは家の中に入ってこないように遮断する。
ほうほうほうほうほう。
で、断捨離のシャは捨てる。
捨てる。
捨てる。で、断捨離のリは離す。
離す。
離す。
まとめると？
断捨離。
銀捨離みたいですよね。
ええー。いや、断捨離はね。
はい。
要するに、なんて言えばいいんでしょう。物を入れるときにまず考えて、
うん、
本当にこれを家に入れていいのかなっていうことを考えて、
ほうほうほうほうほう。
断。
立つ。
立つ。
捨てる。離す。
捨てる。離す。
まあ、捨てたいものも捨てれないこんな世の中じゃ、ですね。ポイズン。まあ、あと、例2としては、ゲームの実況放送ですね。まあ、みんなでワイワイやるのをちょっとやってみたいです。まあ、一個候補があるんですけど。
なんでしょう。
何でしたっけ、モンハン風のですね、まあ、COOP アクション、まあ、協力アクションのですね。
うん。
読み方わからない。ダウントレスでいいんかな？ダウントレスかな？ダウントレスかな？
ダウントレス？
ダウントレス？わからないですけど。ま、あれですよ。フォートナイトってゲームが有名じゃないですか。バトロワゲームのね。
うん、うん、
うん。そのフォートナイトを開発してたそのエピックさんが、
うん、
まあ、モンハン風のアクションゲームということでですね、
うん、
ドントレスです。すみません、ダウントレスね、ドントレスですね。ドントレス、ドントレスっていうモンハン風の。
ドントレス、ドーンって D A W N？
あ、いや D A U N T、いや D A U N T L E S S ですね。ドントレス。
ドントレス。
ですです。
うんうんうん、
はい、モンハン風のアクションゲームということでですね。
うん。
まあ、これ一応無料なんですよ。基本無料のアクションゲームでございまして。まあ、これがね、その、結構、なんか世界のその累計プレイヤー数はまあ400万人突破してるって話なんですが、まあ、何しかね、うん、まだ日本語化されてないんですよ。
ほう。
はい。ですんでね、まあ、なんでしたっけ？最近だとほら、モンハンが流行ってるじゃないですか。アイスボーンが出てですね、うん、新作が出て。
うん。
まあでもその、なんでしたっけ？このドントレスだったらまあ、無料ですから、その逆にそのみんなで一緒にプレイしやすいかなって思ったりしてですね。で、まあ、一緒にプレイするゲームの候補1位みたいな感じで考えてたりしてるんですよ。ドントレスは、まず候補1位。
うん。
で、候補2としましては、久しくやってないんですけど、マインクラフト。
うん。
アリスはマインクラフトやったことあります？マイクラ。
うん。
あれもね、ぜひぜひ、ね。
うん、なんか見せてくれたものはちょっと面白かったんだけど。
はいはいはい。まあでも、セブンデイズトゥーダイをもっとセブンデイズトゥーダイで生き残れるんだったら、マインクラフトは大丈夫だと思いますけどね。
そう。
はい。セブンデイズトゥーダイ。まあ、ダーイもね、やりたいですよね。
ダーイもやりたいよ。だってね、いつまでもベータじゃん。
あれは、
アルファじゃん。
アルファですよ。あれはいつまでもアルファです。
ずっとアルファ。
だってセブンデイズトゥーダイに関しては、もうあれは、アルファは芸風だと思いますよ。
おう。
そう。アルファテストのベータテストっていう、こう、ギシュタルト崩壊しそうなことやってましたからね。アルファテストのベータテストってなんだよ、みたいなね。もう完全にあれは芸風だと思う。
でもさ、はい、アルファテストの、はい、ただベータテストのアルファテストだったらもっといい。
いや、だってあれですよ、その、何でしたっけ、あの、セブンデイズ・トゥ・ダイはもう正式版、プレイステーション4の正式版。
うん。
で、アルファテストですからね。
お
う。うん。だからあれはもう、あれはあの、セブンデイズ・トゥ・ダイは完全な芸風だと思います。
なるほど。
で、あとですね、肩の治療ですね、万歳できるようになりたいです。もうちょっとで、もうちょっとで、右の手がこう、右耳にひっつくかな、みたいな。
おうおう。
なかなか、ね。まだ、週に3回ぐらいはリハビリ通ってますけどね。はい。というわけで、アリスさんは他に今年中にやりたいこととかってあります？
ね。
断捨離以外で。
あとは、
うん。
まだまだ栗を食べることと。
栗ですか。
そうです。それから、断捨離できたら、
うん、
うちの豆ルリハたちの遊び場を作りたい。
はいはいはい、ああ、なるほど。あ、うん、でも今年中じゃないですけど、私ね、
うん。
あの、飼いたいペットがいるんですよ。
もしかして前に聞いた、あれですか？
そうそうそうそうそう、あれ飼いたいんですよね。はい。
なんだっけ、ヒゲ？
ヒゲ、ヒゲです。
あごヒゲ？
あごヒゲじゃないです。
ヒゲか。
あ、だいたい、だいたい合ってますけどね。
あ、そうだっけ。
はい、あの、太あごヒゲトカゲを飼いたいんですよ。
あ、そうだ、そら、そら、なんかすごく似てたじゃん。
太あごヒゲとか、あごです、あごヒゲです。
やっぱり当てた当てた。
あごヒゲです。うん、その太あごヒゲトカゲをね、飼いたいんです。ですんで、まあ、ね、ちょっと、飼ってみたい、それを飼いたいっていうのもありますし、まあ今年中は無理だと思いますけどね。
うん。
あとはね、そうですね、その、なんか、バーチャル YouTuber 的なこともやりたいですし、
うん。
あとはあれですね、その、ナロー小説書いてみたいです。
え？
ナロー小説。
って何ですか？
あの、小説家になろうのサイトでこう、
ああああああああ。
そうそうそう。ナロー小説を書いてみたいですね。
いいね。
いやいや、よくないですよ。あの、小説書く技術なんかこれっぽっちもないですから。
大丈夫ですよ。クソ、
クソ小説しかできないと思いますけど。
大丈夫、
その場合は、私、名前隠してやりますんで、こっそりと。
見してね。
こっそりと名前隠してやります。
応援しに行くから。
いや、その、応援も何もまだ、何を書こうかとか、何も決めてない。だから今はね、その、何でしたっけ、ナロー小説は読みたくってますから、
うん。
いや、そういうの読んでたらね、俺も書けんじゃねえとかって思っちゃうんですよ。わかります？これ。
わかりますよ。
で、大概、書けずじまいで終わっちゃうんですけどね。
書けますよ。
書けずじまいで終わっちゃうんですけどね。
時間を取れば。
そう、時間があれば、なんですけどね。まあ、でもあれね、その人によっちゃこう、毎日1話ずつ投稿してる人なんかもいるんですよね。すげえなーって正直思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、来ている投稿を読んでいきましょう。今年中にやりたいことを、紹介していきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにまだまだ投稿は募集してますよ。レイブンズナイトという掲示板探していただいて、そちらに書いていただくのも OK ですし、コメントでですね、書いていただいても OK でございます。今年中にやりたいことですね、ぜひぜひご投稿くださいませ。
今年もあと3ヶ月だよ。
今年あと3ヶ月だぜ。はい。というわけで、来ているやつ、行きましょう。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今年中にやりたいこと、もとい、今年中にやり遂げたいことがあります。それは、ダイエット。ダイエット。 今日定期通院で内科を受診してきまして、採血結果、糖尿の数値がすごく悪くなっていると主治医の方にめっちゃ怒られてきました。あらだら。
いや
ー、体重も増えてるし、食事をもっと気をつけなさいと、厳重に指導を受けてきました。今すぐ、入院して栄養管理した上でインシュリン注射するか、自力で食事療法してダイエットするか、好きな方を選べと二者択一を主治医に迫られて、おっと、入院したらリオエルができないので自力で食事療法してダイエットを選びました。タイムリミットは次回の2ヶ月後の定期通院、目標は体重5キロの減量ですね。今後泉やおやつなどの間食を一切やめます。3食も腹8分目にします。お野菜中心の食事にします。以上、 MC リスナーの皆様、泉は宣言いたします、ということで、ということで、HR さん、一緒にしゃぶしゃぶを食べに行こうって話していたのキャンセルさせてね、ごめんよ、うちの主治医怖いので。いや、まあそれはね、行かないでください。行ったらね、大量に食っちゃいますからね。ちなみにおすすめのダイエット方法なんですが、体重記録ダイエット、ご存知ですか？
うん、僕も記録してます。
こう毎日こう体重計に乗って、その体重をこう記録しておくっていうね。
すごくシンプルで可愛いクマちゃんのアプリを入れてます。
ほう。
体重を記録して、
はい、
そうすると最初に目標の体重とか書くんですけど、
はいはいはい、
そうすると昨日より何点何キロ増えたとか、
はい、
何日から何キロ増えたとか、目標まであと何キロですとか、
はいはいはい、
なんかいろいろなんか文字でパパパパで出てくるんですけど、可愛いです。
ほうほうほうほう、いいですね。はい、それはその何でしたっけ、トレーニングといえばですね、ダイエットかどうかわからないんですけど、某ワンパンマンってあるじゃないですか。
うん。
アンパンマンじゃないですよ、ワンパンマンね。
うん。
で、それで、どんな特訓をしてたかっていうその質問に対して、その筋トレのメニューをこう、言ってたんですけど、うん、で、まあ、それを聞いた、これ、ジェノスさんは、そんな普通のトレーニングじゃねえか、みたいな感じのツッコミを入れてたんですよ。そのトレーニングでその強さをおかしい的なツッコミを入れてたんですが、
うん、
で、実際そのトレーニングを、まあ、ワンパンマンのその埼玉が言ってたそのトレーニングを実際に1ヶ月実施してみたっていう人がいたんですよ。
うん。
そう。まあ、そのトレーニングを1ヶ月実施した男性がですね、
うん。
なんとそのメタボ体型からマッチョへ驚愕の大変身したっていう。はい。まあ、海外でも人気を集めてるそのね、埼玉なんで、埼玉さんがやってたそのトレーニングなんですが、
うん。
まあ、ヒーローになるため3年間トレーニングを行って、まあ、無敵の力を手に入れたって言うんですが、
うん。
まあ、そのトレーニングは、その腕立て伏せ100回、上体起こし100回、うん、スクワット100回、そしてランニング10キロ、これを毎日やる。
いや、10キロ辛い。
そう。というトレーニングなんですよ。
うん。
まあ、これやったとしても、その埼玉の強さは、これなんか、その普通のトレーニングやみたいな感じのツッコミをされてたんですが、
うん、
だからこのトレーニングをマジで、毎日ね、トレーニングメニューに挑んだ男性がいたんですよね。まあ、そのシンガポール在住の投資家である、その、ジョン・シーヤさん、38歳です。まあ、このトレーニング始める前のシーアさんは体重70キロなんですよね。
おう、うんうん。
はい。まあ、メタボ体型だったんですが、まあ、ただですね、この腕立て100回とか、上体起こし100回とかちょっとハードなんで、まあ、実際に始めはその半分にしたんですよ。うん、腕立て伏せ50回、上体起こし50回、スクワット50回。で、ランニングは10キロも走れないから 5キロとね、半分のペースからその、うん、トレーニングをスタートしまして、
うん、
で、まあ、徐々にステップアップしていって、まあ、23日目にはその埼玉と同じメニューをこなせるまでに成長したんです。
うん、
で、まあ、それをその1ヶ月間、やってみたら、 実際にその体重がその5キロやって65キロになって、
うん、
で体脂肪率も改善されて、うん、身体年齢40歳だったのが36歳へと低下してムキムキマッチョになってたっていう。
ちょっとそれ教えてくださいよ詳しく。
え、いやだから本当にその何でしたっけ、
腕立て100
回、腕立て50回、上体起こし50回、スクワット50回、ランニング5キロ。
そう、ランニングつらいな。
ですです。
あのね、
はい、
すごく簡単なね、
はい、
ダイエットがちょっとこの間僕発見したんです。
ほうほうほうほうほう。
あの午後の、
はい、
まあ、5時か6時まで、
はいはいはい、
ガーッと食べるんですよ。
はい、
お腹いっぱいってなんですよ。
はい、
でもそれ以降は食べない。
ほうほうほうほうほう。
でそれ以降もしも夜中お腹空いたら、うん、まあ、卵、ゆで卵とか、うん、あとチーズと、あとナッツ類、
うん、
だけどそのもう本当に一番 4時が一番、まあ、体重減ったけど、
うん、
午後の4時ぐらいまでをもうすっごいお腹絶対も入んないってなって、
はい、
うん、でもちょっと今日食べ過ぎちゃったなーと思っても、
うん、
次の日減ってるからおわってびっくりして。
あ
やっぱり最強だと思うよ。
まあでもリバウンドしそうですよ、ね、何も
しない。いやしないよ。
あ、そうなんだ。
うん、あとはなんだっけ、お腹すいたなーっていう時に、
はい、
最近ちょっと自分の流行りなんだけど、
はい、
リンゴを1個もぐもぐ食べるの。
ほうほうほうほうほう。
リンゴをね、なんだっけ、ピーラーで、
うん、
周りの皮をシャシャシャシャシャって適当に、ね、うん、削いで、
うん、
で、まんまるのまんまを、うん、ラップにこう、ポンってやって、
うん、
それで、スプーンで、リンゴをこう、すくいながら、うん、僕ちょっと歯悪いんで、すくいながらもぐもぐ食べる。
あー。なるほどね。
で、最後、残るのは本当によく漫画であるような芯だけ？
はいはいはい。
なるまでもぐもぐもぐもぐ食べる。もうお腹いっぱいになるよ。
あ、まあ確かにね。
うん。で、腸の調子も良くなるから、
はい。
おすすめです、リンゴ。
キャベツをね、永遠とポリポリ食べ続けるのもいいかもしれませんよ。う
ん、キャベツはね、
はい、
湯通ししたものがいいと思うよ。
あ、そうなんだ。
うん。
いやー、キャベツといえばですね、私、その、昔ね、
うん、
夜、この、お外で、こう、バーベキューというか、焼肉をやってたんですよね。
うん。
で、何でしたっけ？私、結構、焼けてないお肉ってあんま好きじゃないんですよ。
うん。
で、お外でお肉、焼肉やってたんですが、周りが非常に暗くてですね、
うん。
焼けてるかどうかあまりわからなかったんですよね。
うん。
で、焼けてると思ったお肉を食べたら完全に生焼けでして、で、おえーってなって、もう完全に食欲がなくなっちゃったんですよ。その日ね。だからもう結局その日は肉を食わずに、その、キャベツの玉あるじゃないですか。
うん。
あれをこう永遠とポリポリポリポリ食べてたっていうね。子供の頃。だからその周りを、周りを野菜のために、使ってたんで、まあ、二回りぐらいちっちゃくなってはいたんですけど、そのキャベツ一個丸ごと食べきったっていう。永遠とポリポリだね。
いや、でも僕は本当、高校の時は、
はい。
なんか、レタス丸ごと1個とか、
ほうほうほう、
食べるとお腹いっぱいになって、夕食これでいいや、みたいな、ちょっと偏ってたりとか。
偏りすぎでしょ。
だって、レタスがすっごい大好きだったんだもん。
あ、レタス美味しいですよね。
レタスの特に芯の部分？
え、私皮のパサパサの部分の方が好きだな。
芯の、なんだろう、シャクシャクとした、あれにマヨがぴったりなんですよ。
俺逆に何でしたっけ、外側のその、ペラペラのほら。
外側のペラペラの。
そう、あっちの方が好きですね。はい。はい、では続いて F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと6日で、2桁月に入り、秋の到来とともに2019年の終わりを告げようとしていますが、残された日程の中でやりたいと思うことがいくつかあって、それを挙げていきますと。まず、熊を33匹仕留めて、熊首塚、うん。ほうほうほう。首塚は33体で1頭らしいですね。を作りたい。で、自宅にある古式銃の帝国陸軍38式歩兵銃を茨城県に撃ちに行きたい。五式銃の発砲ができるのは茨城にしかないためらしいですね。まあでも日本国内で発砲ができる場所があるっていうのがすごいですね。
うん。
はい。で、4kg の鉄棒を上に向けたままフルマラソンで3時間30分の走破記録を更新したい。それすげえな。
うん。
はい。で、長らく放置状態の3次元から2次元へのキャラの移行。これは何だろう？
わかんない。
2次元キャラ、マナの音声データの収録。これバーチャル YouTuber 的なものやるんでしょうかね。はい。で、カンコレの秋津丸をベースにするため、キャラクターデザインの使用許可の取り付け。秋津丸の妹で、胸部装甲がないバージョンという設定のため、なんとなんと。で、アイアイカ、アイウドルランドを称える歌と、繁栄歌の作成。ほうほうほう。ちゃんとした冠婚葬祭マナーの絵徳というものがあります。これでもね、冠婚葬祭のマナーってさ、
うん。
正直わかんないよね。
そうなんだよね。で、結局さ、
はい。
なんか断るごとにネットで調べたりさ、
はいはいはい。
本で調べたりさ、
そうなんですよね。
身につかないよ。
まあでもその、無理。葬式に関しては、
うん。
まあ、なんだろうね。あんまりその、なんかほら、葬式の場合はそのピン札用意したら失礼とか言うじゃないですか。
うん。
ね、その、お金とか、やっぱりその、何でしたっけ、緊急事態ってわけじゃないですけど、
うん、
その事前準備とかはするのは、葬式はもう印象が悪くなるから、
うん、
逆にあんまりね、うん、あれなんかなとは思いますけどね、その、そんなにマナー、どうなんだろうな、難しいところですよね。
うん。
はい、まあ、冠婚葬祭自体が、そう、年というか人生で何回もあるってわけじゃないですからね。はい。まあでも、そうですね。マナー講師がこうね、発するしそうな気がしますけどね。マナー講師バトルとかちょっとやってみたいですよね。やってみてほしいですよね。
マナーか。
そう、だからその、何でしたっけ。マナー講師をこう、集めてですね。ディナーをやらせて、ディナーっていうかその、何でしたっけ、飲み会をやらせて、で、マナーの指摘をし合うっていう。
でもさ。
はいはいはい。
突然、ワイン頼んだ人が、
はい。
ソムリエのようなことになったら、ちょっと気持ち悪いよ。
いやでもそのマナー違反ですよ。そんなソムリエ、人前でこうやったりするんで、ね。マナー講師バトルとかね。ちょっと、見てみたいと思いません？
見てみたい。
マナー講師同士の食事会っていうね。だからその、何でしたっけ。マナー講師のバトルや、マナー講師を集めてのその、食事会やって、その指摘させ合ったら、
うん。
まあ、その、即席マナーとかで相手のマナーをこうね、ディスり合って、こう、うん、ラップバトルみたいになりそうみたいな。ね。まあ、勝手にマナーを作り出す、マナー講師同士戦わせてみたいなね。そんなの、こうね。 だからその、マナー講師同士が勝手に作ったものでですね、例えばその、ふふふ、4歩で足を止めるのは死を連想させ不吉、お前の負けだっていう声に対してですね、そうかな、ゲストがホストの影を踏むのは失礼、その状況を生むために照明と貴様の間に移動したのだ、一応早く失礼を犯したのは貴様の方だ、なにーみたいなバトルが繰り広げられる。
見ててすっごくもどかしいです
とかですね、その貴様は昔は敬語だったみたいな、こう、時代マウントとかが始まったりとかですね。そういうね。そう、なんかもう。で、その、もう最終的には、その、相手のマナーを、あれですね、その、最終的にはこうね、相手のマナーをそしり合う、その姿勢こそがノーマナーよ、バーンとかって言ってラスボスみたいなのが出てくるとかね。はい。と思ったら、この、そのように他人のマナーを違反し合う、違反を足ざまに指摘することこそ、愚の骨頂とかって言い出すやつが出てきたりとかね。ね、マナー違反同士、結構、マナー違反バトル、マナーバトル面白そうですね。まあ、なんか、大喜利っぽくなりますよね、そこまで行くと。はい。じゃ続いて、ファンネルネアンジャッキョーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今年にやり残したことがままあってやりたいと思うものを出していきます。と。ブリテンの栗。ベトナムの青菜。白エビの、これ、読まれへんねん、これ。前も言
う。ちょっと待って。よいしょ。
魚皮ぎし揚げ
魚菓子揚げ
はい。タピオカの真空パックに、ね、真空パックを、包丁秘めたくに発送。ファンネル周遊記という動画の作成。ソフトビーチラグビーの考案と普及。ソフトビーチラグビー新しいですね。
ソフトビーチラグビー
ソフトビー、まあ、ビーチバレーはわかりますわ。
なんかさ、はい、もう頭の中で。
はい。
もうすでに、何 ?2、3歩進むだけでみんなにバタバタって倒されるような。
ビスケー湾で採集したカキをイスタンブールの用心棒宅にお届け。うん。留守にしております。アイルランドの海域で見つけた、ホッシュホッシュと鳴く物体アリスキングダムにお届け。アイルランドの海域にはいないと思いますけどね。
届けるな。
というものがあります。ということでございますが。そう、アリスさん、私ね、衝撃を受けたものがございまして。
なんだ?
オイスターソースって牡蠣のソースだったんですね。
そうだよ。ほら、前に言ったじゃん、オイスターって牡蠣って。
そう。オイスターソースは大丈夫です。
あ、違った。あれはクラムチャウダーな。
クラムチャウダーは私自爆しました。あれはちょっとひどい目合いました。クラムチャウダーは。
じゃあ、さらにオイスターソース。
オイスターソースはセーフです。
お
ー。はい。では続きまして、N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今年中にやりたいことと言いますと、個人的にはキリスト教の布教ではないかと思います。ほうほうほうほうほう。この掲示板では、聖女という職業の聖女。こらこらこらこら。エアマットローションプレイシスターという認識になっていると思いますが、今年は日本におけるキリスト教においては、節目となる、ローマ法王ですね。ローマ教皇は政治的支配者も兼ね、備えているので現在は使用しないの来日が予定されています。ローマ法王さんが来日されるみたいですね。はい、現法王のフランシスコはアルゼンティンの出身のためイスパニア語を母国語としていまして、日本に縁のあるイスパニアの村出身で、イスパニア語を話し日本語訳を介さずに疎通ができることから、 究者を務める大役を受けることになりました。なんと、11月23日から26日まで同行し、被爆地広島、固い信仰を持ちつつも被爆地となった長崎、日本の首都東京を歴訪し見送るという役目をいただいて、これを機会に各地の信仰の伝道を公の形で見せるという大役を担うこととなり、これが誰かの、福音のきっかけになればいいんだと思いながら今年を終えられたらと考えております。ちょっとアリスさん、
はい、
もうすごい情報なんですけど、これ
、
もうすごい情報なんですけど、
うん、言っちゃっていいのかなって感じが
する。うん、びっくりしました。言っちゃっていいのこれ。いやー、いや、これはあの、うん、コメントは控えた方がいいのかな。
これはいいの、これは言っちゃっていいの。
まあまあ、あの中の人が誰なのかっていうのはわからないですから。
うん、
はい。ね。まあまあ、うん。とりあえず、すごい情報が入ってきたということだけ。
うん。ちょっと度肝を抜く情報。
ちょっと度肝を抜かれましたね。
そうですね。なんかちょっと不意打ちを食らいました。
だから、その、メディアとかに映る機会があったら、ひょっとしたら映ってるのかもしれませんけど、知れませんからね。
うん。
いや、まあ、これはそれで。ちょっと、その、あれですね。まあ、でも、よくよく考えたらそうですね。その、国、日本語が喋れて、なおかつ、その、母国語、イスパニア語が喋れるとなったら、まあ、それは、通訳としては全然やれるでしょうし、ね。うん、なおかつ、その、キリスト教のシスターとかだったら、全然、そういう大役に、ね、抜擢されてもおかしくはない話ではありますから、ひーはい、
という。
ひょいーということですね。はい、えんで、ちなみに何個か前かのコメントに対してですね、4kg の鉄棒を上に向けたまま走るっていうのは、ハイポートかな、自衛隊を含む各国軍隊でしょっちゅうやってますねっていうことですね。へー、そんなんやってるんですね。ハイポートよ。あ、なるほどね。そのハイポート訓練っていうのがあるみたいですね。ちなみに、第一空挺団では、カール・グスタフ対戦車無反動砲加工重さ16キロを、同じことをやるらしいですね。16キロを持って走るらしいですね。うひょ
ー !16 キロ、
はい、16キロ
すげー。16キロって言ったら、
はい、
例えば、5キロ入りのコシヒカリの袋を3袋かすいでも、
そうですね。
あと1キロ。いや、もうそれ考えるだけで走りたくない。
で、ちなみになんか法皇様って世界的な序列では日本の天皇陛下に次ぐ感じですね。まあその辺の序列とかはまあわかんないですからね。まあこの辺を、あんまり喋りすぎると、その、序列警察とかがこうね、来そうな気がしますんで。はい。なあ、その、何々警察っていうの、結構いろいろとネタありますよね。
何々警察？
そう、ネットにこう、はびこる、この指摘、したがる、警察。
ああ、うんうん。
よくあるのが、その、弓道警察とかさ。そう、あのアニメ、弓の持ち方が違うって、早速弓道警察が現れてすげえめんどくさかったよ、みたいなね。とか、あと、何でしたっけ？その、いわゆる、ファンタジー系のね、 ファンタシー系の、その、作品とかで、ジャガイモってこう、新大陸原産なのに、中世ファンタジーに出てきたらおかしいだろってね。うわ、ジャガイモ警察が来たみたいな。
ジャガイモ。
ジャガイモ警察。
うん。
まあ、あの、丸々警察、まあ、フィクションとかのアラを見つけてですね、その、指摘するっていう感じでございます。うん、まあ、よくね、何々警察とかだったら、軍事警察とか、時代警察とか、言語警察、刑事警察、推理警察、医療警察などね、出てくるらしいですよ。
うん、
ね。ですんで、まあ、まあ、もともとね、その一番最初に出だしたのは、弓道警察だったりしますけどね。
うん。
はい。
弓道。
ですね。そう、まあ、もともとその、何でしたっけ、某カンコレの、その、弓の持ち方が違うと、不自然ということで、ね、指摘するっていう。まあそんなことを、そんなことがあったんですけど、まあ結構ね、その、まあ自虐ネタに使われてたりとかもしますんでね、まあね。で、アリスさんはその、何警察になります？
アリスは包丁警察かな？
包丁警察ですか。
あと栗警察かな？
栗警察ね。その栗についてこういろいろ指摘する。
そうだよ。
ね。あとはまあ有名なのがその東方警察とかね。東方警察とか。はい。はい、まあ大喜利的なネタとしてはまあ何丸々警察っていうのもまあお題としては面白いかもしれませんね。これを指摘する。DON 警察とか。
ね、DON 警察。
反戦警察とか出てこないですかね。
反戦？
そう、反戦警察です。そう、だからその、何でしたっけ。某海賊漫画でそのキャラック船とかキャラベル船とか出てきますけど、そんな船じゃねえよ、みたいなね。
うん。
反戦警察とか、おりそうですよね。まあ、あとは、その、あれですね、その、鉄道警察とか有名ですよね。
鉄道警察？
鉄道というか、まあ、何でしたっけ。実際にあるその、鉄道警察隊じゃなくて、
うん。
いわゆるその、ね、鉄道オタクの方とかが、まあ、鉄オタの方とかが、その、うん、まあ、ツイッターのコメントとかでさ、その新幹線とかって紹介してたやつが、それは厳密に言うと新幹線じゃねえみたいな指摘をするとかね。
うん。
まあそんな、その、あれですね、うん。だから結構、ね、そういう、詳しい方が説明する。
うん。
ボトムズ警察とか
。
ね。
つらい。
え？
ボトムズ警察はなんかつらい。
いやいやいや、まあその、なんでしたっけ、一般人の認識っていうネタが有名なんですよ、そのボトムズに関しましてはね。
うんうん。
はい。なんかその一般人の認識としまして、ガンダムはアムロとシャアが戦う話で、エヴァはパチンコ、マクロスは歌う、ギアスは知らん。で、ボトムズは、ボトムズでものすごい詳しくこう説明してるっていうね。
ボトムズになると、こう、ものすごいこう、熱が上がってくる人。
熱がものすごいこう、行数にわたる説明をしてるっていう。ね。まあ、結構その、何でしたっけ、他の作品に比べてその明らかに 知名度が低いはずのボトムズに詳しく解説されてるあたりが、ね、すごいギャップがこう際立ってるというかね。まあ、ね、まあ、バリエーションとしましては、最近はそのエヴァはパチンコ、綾波が可愛いに変更されてるらしいですよ。
ほう。
ね。ですんで、まあね、その、一般人の認識のその、いろんなネタ、ありますからね。うん、コピペネタではないですけど、あ、その、何でしたっけ、その、ポケモンはピカチュウで、ドラクエなんか昔からある、FF 昔流行ってた、マリオ、カートとかいうやつとかね。妖怪ウォッチ子供に人気とか。
うんうん。
ね。だ、その、何でしたっけ、あとその有名なコピペとはしましたその随雲師匠のネタにもあったということなんですが、
うん、
あのゼロ式感染とかだったらゼロ戦知ってるよ神風だっけみたいな感じで、
うん、
で彩雲鑑定これもゼロ戦でしょ水星関白何それ流星関空ふーんってで随雲だから航空兵力で劣勢の日本海軍が十分か搭載かっこ略みたいな感じものすごいこう詳しく説明されてる、
ねね、すごい。そういえばだけど、
はいはいはい、
ちょっと聞きたいんだけど、
はい、何なんでしょう。
あの春菜ちゃんの水着姿のってあるの？
あ、ありますよ。え、はい、え、カンコレのですよね。
そうそうそうそう、
はいはい、ありますよありますよ。
え、そういう場合ってカードはどうなっちゃうの？また別なの？春菜ちゃんと春菜ちゃん水着は違うの？
あ、いや、一緒です。
お、
はい、夏場だけ、見た目が水着版に変わるだけです。
あ、なるほど、なるほど。はい。
だから、その、要、ソシャゲとかにありがちな、その、別キャラみたいなことにはなってないです。
なるほど、なるほど。
はい。だから私がプレイしてる、その、某白猫プロジェクトなんかは、その、何でしたっけ。一個のキャラがいろんな衣装が完全に別キャラ扱いになってまして。
うん。
ね、ノーマル版、水着版、メイド服版、ね、その、学生服版、4つ同じパーティーに入れてるっていうね。そんなことがあったりしますけど。まあ、某カンコレでは、あれですよ、その、季節限定で、いろんなモード、だその、春菜ちゃんなんかはあれですよ。何でしたっけ？三越モードとかもありますよ、確か。ね。その三越モードがフィギュア化されたりしてるっていうね。
三越モードっていうのはデパートなの？
そう、デパートの三越です。
うん。
そう、三越とコラボしたっていうね。
今ね、テイルズのアスタリアっていうアプリでもね。
はい。
カレー飯とコラボしちゃったからさ。
ほうほうほうほうほう。
なんか、でっかいお米に手足がついたような、黄色いお米になんか手足ついたような、
はいはいはい、
とマッチョの手足がついたようなカレー飯のキャラクターのカードが出てさ、なんかもう別世界のものが、さすがに、昔のね、コラボの、
うん、
太鼓の達人のドンちゃんはまあ可愛いけどカレー飯可愛くないんですよ。どうにかしてください。
あれですよね、そのコラボによってその世界観が壊されるっていうのがね、
うん、
結構うーんってなることもあるじゃないですか。
そうですね、辛いですね。でも逆に、
うん、
逆にね、
はい、
なんたってテイルズが、テイルズがこう、アイドルマスターとコラボすると、
はい。
向こうのキャラクターがこっちに来るのはなんか違和感があるんだけど、
はいはいはい。
こっちのキャラクターがアイドル化するっていうのはちょっとワクワクする感じ
だ
と
思う。まあまあまあそうですけどね。
だってもうアイドル衣装なんてみんなかっこいいんだよ。
でもあれですよね、その、そういうネタになるとさ、
うん、
何でしたっけ。まあ、テイルズのキャラが、アイドル系のキャラとこう仲良くやってたら、
うん、
ファンがこう発狂したりはしないんですか？
なんか、オリジナルもの、ストーリーでこう、イベントっていう感じだから、そういうことにはならないんだけど。
あー、なるほどね。
うん、うん、うん。むしろその、異世界から来たアイドルマスターの普通の女の子たちがこう、一緒に盛り上がる感じになるから、そんなには。
そんなには。
うん。
え、その、私の何々くんに色目使ってんじゃねえ、みたいにはならないんですか？
なんないね、なんか、あまりにも世界が違いすぎて。
なるほどね。
うん、なんか、何、同じテイルズの、ね、はい、キャラクターがこう、増えて色目を使ってきたみたいな感じな感じはきっと湧くかもしれないよ。でも、なんか、アイドルマスターとテイルズはちょっと別物かな、みたいな。
まあ、そうですよね。
逆に言うと、グランブルーファンタジーのキャラだったらちょっとこう、同じファンタジック系な RPG 的な感じの世界観があって、
はい。
違和感がないからそういう子もいるかもしれないけど。
なるほどね。そういえばその、何でしたっけ？その、私がプレイしてた某白猫プロジェクトって、モンストコラボやってたんですよね。モンスターストライクとのコラボね。で、モンストコラボ、白猫側はモンストコラボやってたんですけど、
うん、
モンスト側でなんかやってたかなと思ったら、モンスト側は一切何もしなかったっていうね。
うん。
あれ、どう、なんであんなことになったんだろうとかって思ったりしてたんですけど。
全くの、何、反応というか、何も向こうはコラボしてません
ね。そう。
片っぽだけコラボ。
そう。片っぽだけみたいな。
ちょっと寂しいね。
です。
それはそれで寂しい。
ねえ。
うん。
モンスト側はなんか、全く別のイベントやってましたからね。
うん。
まあ、でもその、なんか今、スマホの売り上げランキング、
うん、
上位陣は、何だっけ、フェイトを、その FGO を、モンスト、パズドラとかの順番だったと思いますよ、確か。白猫は、
モンストが最初か。
ランク外だったと思いますよ。その収益、アプリの売り上げランキングと、セールス、うん、ダウンロードランキングとまた売り上げランキングとかは違うんですけど、
うん。
ね、そういうのがあってですね。まあ今はですね、ナンバーワンはドラゴンクエストウォーク、ドラクエウォークがトップになってる
みたいです。ウォークしてるのかみんな。
はい、みんな歩いてるみたいですね。
あら。
まあアップルの売り上げランキングはドラクエウォーク、でパワープロ、で FGO、でポケモン GO、で荒野行動。
荒野行動さ。
はい。
進撃の巨人コラボ2回やってるんだけど。
ほう。
もう全然、最初から参加してないから。
はい。
ちょっと試着だけしたりとかして、うわ、欲しいってなるけど、うん、もうどこで何をやっていいかわからない状態です。どなたかやっていたら連れてってくださいっていう気持ちでございます。
いや、あれでもバトルフォアなんでソロゲーでしょ。
え、やっぱチームみたいのがあるから。
チームみたいのはあるにはあるんですね。そのスクワットか、
う
ん、デュオか、
そうそうそう。
まあ、TPS、FPS をスマホではやりたくないですね、私は。はい、というわけでですね、投稿が、こんなもんかな？ストップしてるのかな？よっと、こらしょ。はい、特に来てないんで、この辺にしておきたいと思います。お題のコーナーでございました。はい、エンディングでございます。エンディングです。 い、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさん、
はい、
なんかゲームできないの？
おう、ごめんよ。
なんかやろうよ。
もうちょっと待っておくれよ。
なんかやろうよ。
頑張るからよ。
まあでも実際ね、アリスさん、
はい、
なんかアリスさんの側のなんか希望ある？
希望か、うん、
これやりたいとかってさ。
いや、でもほら、僕全然そういうあの、なんだろう、ゲームの情報もわからなければ、
はい、いや、あの、新しいんじゃなくてさ、
うん、うん、
例えば今までやったそのダーイとかさ、
うん、
ダークソウルとかさ、
うん、
ガンドゥムとかさ、
ガンドゥムとか
なんかあったらね、
操作の、何か考えておこう。
あの、まびのぎとか、あとはその、
まびのぎにすっかり、あの、いろいろ忘れ。
あとはメイプルストーリー2とかが、最近なんか、いろいろとところで広告見ますけど。
メイプルストーリー2か。
まあ、あの、キッズがすごいおりそうなゲームですけどね。まあまあなんかね、やれるもんあったら、まあ、正直そのダクソに関しましてはものすごい取れ高が取れそうな気がするんですよね。
え？
ものすごい取れ高が取れそうな気がするんですよ。アリスさんの行動をこう観察してたら。
取り高って何？
取れ高。
取れ高って何？
何でしたっけ？
つまり。
面白いシーンって言ったらいいんかな？
ぜえ、ちょっとそれじゃまるでアリスがアリスギャグ担当になるじゃん。
いや、そのギャグ担当じゃなくて、そのまあ、あの構図が良くて使えるものっていう割合あの意味ですよ。
なんかそれはちょっと、は
い、そのI can fly するところをこうね。
そうだよ、やっぱりそっち向け方面じゃないか。ね、いいよ、アイキャンフライしようじゃない
ですか。アイキャンフライしようじゃないですか。まあその何でしたっけ、まああのあれありましたからね、その何でしたっけ、あのセブンデイズトゥーダイの時もゾンビを燃やそうとあの火炎瓶投げたら俺が燃え出したっていうね。俺燃えてる、俺燃えてる。ね。
うん。
そういう、その、やっぱり、その、やっぱ、面白いシーンがね、あの撮れる方が、こう、うん、ね、あの、
君ダイやりたいね、ダイ。
ダイやりたいですね。
うん。ちょっと、たくさんの人数で。
またなんかアップデートされてるみたいですよ、ダイ。
うん。
でも、あれって結構、その、あれですね、その、継続してやらないとね、
うん、
そのちょっとやってちょっと終了っていうのが難しいじゃないですか。毎日やらないと的に毎日やるってわけじゃないですけどね。
うんうん、
だから結構時間を作るのがアリスさんは大変そうですから、
なんとかしなくては。
頑張れ、
は
い、というわけで本日も
頑張る、
聞いていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週がですね、もう10月突入です。10月の2日水曜日となります。そしてですね、もうアリスさんはその MRI 撮るときに非常に寒かったのかもしれませんけど、最近めっちゃ寒くなってます。昨日私、銭湯の出た後湯冷めしそうになりましたので、ね、寒さだけは本当、衣替えの季節ですね。
暑いよ。今日もすごく暑かったんだよ。
今日はアリスさんまだ暑いですか？
暑かったの、今日は昼ガンガンに晴れてて、もう暑かったよ。
ですんでね、その、タイミング、ね、その、衣替え、半袖から長袖に着替えるタイミングとかね、難しいかもしれませんけどね、風邪ひかないように気をつけてください。うん、なんかすでに、私の、お知り合いの方のお子様、子供の、小学校か幼稚園かな、インフルエンザで学級閉鎖、小学校かな、インフルエンザで学級閉鎖だったらしいんですよ。この時期っていうわけじゃないですけど、本当ね、珍しい時期にそういうのもあったりしますんで、 そう、まだインフルエンザは早いかなと思うんですけど、実際に学級閉鎖になったりしてましたからね、気をつけてください、はい、風邪ひかないように気をつけてくださいね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
永遠の12歳アリシラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。